私たちのために十字架にかかり、三日目に復活をもって私たちに誠の救いを、また誠の命を表してくださった主イエスキリストの父なる神よ、この2018年を振り返り、私たちは今心からの悔い改めと深い感謝と、また喜びを心の内にいっぱいいただき、また希望をいただきつつ、この礼拝に共に集わせていただきましたことを心から感謝いたします。しかし主よ、今もなお私たちの心の内に、体に、またさまざまな痛み、悲しみ、不安、恐れを抱えていることをあなたはご存知です。しかしあなたは、私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげますと語りかけてくださいました。私たちは恐れずに今日もあなたの御前に、すべての罪も、また憂いも嘆きも、また恐れもあなたにお委ねいたします。どうか主よ、今あなたによって作り変えられる喜び、またあなたによって清められ、あなたによって救われる、その喜びを共に体験するものとしてください。この1年間を振り返るときに、さまざまな出来事が私たちの家庭にも、地域にも、そしてまたこの国にも、また世界各地において引き起こされてきたことを、私たちはまた思い起こしています。どうか暗闇にあなたの光を注いでください。またさまざまな戦いのあるところに、あなたの平和が、まことの平和が注がれていく新しい年を共に迎えるものとしてください。そしてどうかここに集うお一人お一人が、立てられているそれぞれの場所にあって、世の光、地の塩としてのその働きを共に担わせていただくことができますように、ここに集うお一人お一人の深い祈りに合わせ、私たちの命の源であられる救い主、主イエスキリストのお名前によって御前に祈ります。アーメン。
聖歌隊による賛美、あー恵み。続きまして、防護公然の信仰と題し、メッセージを取り継いでいただきます。
毎年京都の清水寺で漢字一字でその年の世相を表す文字が選ばれるのを皆さんはご存知だと思います。今年は災い一文字でした。たくさんの災害があり、今朝もまた先ほどお聞きしたら、北海道で地震があった。本当に、多くのまた、被災をされた方々のことを覚えながらのまたこの年越しの時になっていらっしゃると思います。今日はある兄弟が、帰省をされて大阪の堺教会に出ておられますが、先ほどのこのフェイスブックをちらっとこう見たらですね、そのちょうど常盤台教会からこの大きな台風の被害を受けて屋根が吹き飛ばされた堺教会への援助をするその働きを皆さんが捧げ物をしてくださいましたが、そこの教会で今日は礼拝を守れる初めてのこの堺教会でのその方にとってはそこの出身地だそうですが、初めてこのその地元の教会に行ける、そういう喜びがそのフェイスブックに載っていました。引き続き私たちはまた全国各地のさまざまな教会のためにも祈りを合わせたいと思います。実はその漢字一文字だけでなくて、今回私が今年になって知ったのは四字熟語を選ぶそんな団体もあるんですね。日本漢字文化センターというところは毎年その四字熟語、今年の世相を表す四字熟語を選んでいるんだそうですが、今年はどんな字だったかというと、すごい暑い夏が来たので、猛虎襲来って聞いたことありますね。猛虎襲来を猛虎夏、猛虎襲来という、そんな字で今年は選ばれていました。しかし私たちクリスチャンにとっては、私は敬天愛人というこの言葉を教会では特に心に留める一年ではなかったかなと思うんです。というのはもう皆さん、この字ちょっと出してみたいと思いますが、聖歌隊のために裏もちゃんと用意してきました。この敬天愛人というこの言葉、このセゴドンという NHK のドラマが、この今年、放映されましたけれども、私も残念ながら全部を見ることはできませんでしたが、晩年西郷隆盛が聖書に触れて、実はこの敬天愛人というこの言葉は儒教のそういう影響を受けた言葉だと長く言われていたんですが、いろんな資料が続々と出てきました。その中で実を言うと中村正直という明治初期の教育者が実は書いた漢文の聖書の言葉、その中に実はこの天を敬い、私たちを愛してくださる天の神、天地創造の神を敬い、そして私たちを等しく愛される神、その神が私たちを愛されるように私たちも人を愛していこうという、このまさにイエス・キリストの、この敵をも愛せというその一つの言葉、御言葉、そういうものを四字熟語にしたものとしてですね、実はこの西郷隆盛がこの言葉を最後晩年に座右の銘として多くの人々に語っていったということが分かりました。またさらに面白かったのは、私もいろいろネットで調べたら、この晩年西郷隆盛が薩摩藩の実はあるこの藩あの人にですね、この聖書を教えていたということが分かって、その子孫が今鹿児島バプテスト教会の伝道所のこの方に信仰者としてキリスト者としてつながり続けているということが、テレビの番組で放送されたものがそういうふうにこの載っていて、いや今年になるまで私は西郷隆盛がそういう聖書の影響を受けていたというのを知りませんでしたので、 ああ、日本の歴史の中にも私たちの知らないところでイエス様の御言葉が、そしてまた聖書の御言葉が人々の人生を大きく変えていった、まあ、そのことを、まあ、今年は、まあ、キリスト教会の中でもいろんな雑誌にそれが載ったことをきっかけに私もいろいろ調べてみたんですが、この敬天愛人というこの言葉を私たちはしっかりと、心に留めていきたいと願っています。でこの四字熟語というのは素晴らしいと思うんですね。覚えやすいですね。本当にこの漢字一文字一文字にその意味がしっかりと刻まれて、それを私たちが心にこの覚えていくときに、聖書の長い御言葉がしっかりと心に留まる。その一つが実は今日私もちょっと勝手に付けさせてもらったんですけれども、こんなタイトル、私四字熟語見たことありませんとびっくりしたと思うんですが、何と読めばいいか司会者もご苦労なさったと思いますけれども、まあ私なりに防護公然ですね。ちょっと読み言いづらいしあれですが、漢字はもうお分かりだと思います。先ほど読ませていただいたフィリピ書のこの3章の13節の次の言葉であります。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ走ろうではないか。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ走ろうではないか。このパウロがフィリピの教会にこの防護公然、後ろのものを忘れて前のものに共に向かっていこうとそう語った理由、それは当時の教会がまた課題を抱えていたからでありました。どのような課題があったか、一番大きかったことはそれは神学的な信仰的な解釈の違いでありました。私たち人間が神によって救われるのはイエス・キリストを救い主と信じるその一点です。イエスが私たちのために救い主としてこの世に来てくださった、私たちのために十字架にかかり三日目に復活してくださった、イエス・キリストを信じるその信仰、それ以外に私たちが神の国に入ることのできる約束、救われる約束はありえないことを私たちは聖書を読む中でこの教えられているわけです。当時パウロもその真理に気づいて、それまでは彼はそうではありませんでした。彼は熱心なパリサイ人でユダヤ教徒でありましたから、実はこの救いはユダヤ人のみに、神の民であるユダヤ人のみに与えられる、そのような信仰に立っていましたので、彼もキリスト者を迫害をする立場に立っていたわけです。ところが復活してくださった主イエス様があのダマスコ途上で、サウルサウルなぜ私を迫害するのかと語りかけて、その復活の主と出会ったサウルはそれから人生が一変していくのであります。あ、本当にイエスは復活なさった、本当にイエスキリストはこの私のために罪を担って十字架にかかってくださった。人間は残念ながら過去に戻ることは誰もできません。ですから過去に犯したこと、また過去に人からされたこと、その一つ一つを私たちは変えることなど誰もできないのであります。ただイエス様の十字架、イエス様が私たちのために十字架にかかってくださった、そのことによって私たちの罪も許され、他の方々のすべての罪がイエス様によって許される。だから私たちはイエス様を信じることによって新しいものへと作り変えられていく、いや新しい命をいただくものへとされている。ところが当時のこのフィリピの教会は他の教会も共通した一つの課題を抱えていたのですが、割礼を受けていなければ救われない、割礼を受けなければ本当の救いを受けたことにはならないと主張する人たちが実は当時の教会にいたんです。そのことがはっきり書かれているのが使徒言行録の15章のところの一節のところに、 割礼を受けなければあなた方は救われないと主張する人々がいて、その人たちとの関係性の中で歴史上最初の教会の総会が、会議が開かれたんですよ。まさに民主主義、バプテスト主義の一つの大きな根幹となっていくこの問題が起きたときに、そこで人々と共に分かち合って語り合って、そしてその中で聖書を分かち合いながら神の御心を探っていく、その会議で何が決議されたかというと、そうです、ユダヤ人として生まれつき、ユダヤ人の人たちは、男性の人は生まれた時、生まれて直後に割礼という一つのユダヤの教え、これは、モーセが神との契約の中で約束の民となる一つの印として旧約時代に続けられたものです。ところがイエス・キリストが来られてからは、そのような過去の、つまり旧約聖書というのは古い約束ですよね、旧約の、この聖書、神の古い約束から新しい約束、つまりイエス・キリストを信じることにおいてのみ私たちは救われ、ユダヤ人だけが救われるのではなく、実は異邦人、外国人、誰でもイエス・キリストを救い主と信じる者は救われていくんだ、この新しいイエス・キリストの福音に立って教会が始まったんです。ところが残念ながら、長くユダヤ教徒として生活をしていたクリスチャンの中には、イエス・キリストを信じるだけでは足りない、まだ本当に救われるためにはバプテスマを受けてクリスチャンになったこの人々も割礼を受けるべきだという議論が、会議があったのは紀元前47年でありましたが、このフィリピ書が書かれたのは60年から65年だと言われています。つまり10年経ったなお、今もその当時そのようなことを主張して、まだあの人は完全なクリスチャンではない、まだ完全に救われてはいない、あれをしなければこれをしなければという、そういう一つのことを主張する人たちがいたんですね。パウロはそれに対してとても心を痛めていました。いやいや、そうではない、救いはイエス・キリストを信じるのみで異邦人も救われていくんだ、まあ、そのような一つの出来事の中でですね、教会の中で議論があって、やっぱり人間関係がギクシャクしていたんだと思います。だからこそパウロは、後ろのもの、もうこれまでのこと、いろんなことがあったことは忘れて、前に向かって一緒に歩み出そうではありませんか、そのことをこう語りかけているのが、また今日の言葉であります。もう一つ、そのような議論の中でパウロがその議論をする相手から問われたのは、パウロさん、あなたは伝道者と言われているけれども、あなたの言うこと、すること、いや、あなたの一つの病気とかいろんなものを見ていると、本当にあなたは神様に救われているのか、本当に神に立てられているのか、ちょっと疑問ですね、という、そういう問いかけをパウロはされることがあったわけです。まあ、皆さんも夫婦喧嘩とか兄弟喧嘩をしたらですね、今目の前で議論していることではなくて、ちょっときょあのそれこそあの自分が不利になったら、そういえばあなたあの時あんなことも言ってたわよねって、昔のことをいろいろこう持ち出して私たちはこう戦わせるように、パウロも実はこの教会のキリスト者との関わりの中で、実はパウロの弱さ、その弱さというのは、パウロはどうも転換の病を持っていたようです。ですからパウロはこんなに祈っているのに、どうして自分の病が癒されていかないのかという痛みも抱えていました。いや、本当に自分はそれでふさわしいんだろうか、いろんな、またそこで彼自身が自分自身の精神的な弱さや、また肉体的な弱さの中で、あ、自分は確かにまだ不完全ではない、不完全であるということを彼自身が感じながらも、でもなお福音の真髄を私は語らずにはおられないという、その叫びが今日のこの御言葉の中に現れているのであります。フィリピ書の中で今日の冒頭に12節、 私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありませんと魂の叫び声を上げています。私はもう救われているのに、クリスチャンなのに、いや、この神に立てられた伝道者なのに、なんとまだ残念ながらあなたの前に、あなたたちの前に完全なものだということは私は言えません。その一つの叫びがあるんです。でも、それでも私たちは皆神の前に救われて、実は私たちは今はまだ完全ではない、不完全かもしれないけれども、神様が私たちと共にいて、キリストが私を捉えていてくださってと12節の後半部分にありますね。つまり私がキリストを信じた以上に、キリストが私を捉えて離さないんだ。その中で必ず私たちは、私だけでなく私たちは皆、不完全なものが神によって完全なものへと変えられていく、その希望に共に生きようではないでしょうか、というその一つの問いが今日のこの中に語りかけがなされているのであります。後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走っていきましょう。まあ、このことをパウロが語っていくことの中に、今日は読みませんでしたが、実は今日選ばせていただいた4章に行く途中、3章の20節に次のような言葉があります。しかし私たちの本国は天にありますと。まあ、今回新しく翻訳がなされたこの聖書協会の共同訳聖書を見ると、私たちの国籍は天にありと前の口語訳に戻りました。私は本国は天にありよりも私たちの国籍は天にありの方がぴったりくるなと思って、私も葬儀とかですね、またいろんな御言葉を引用するときには、私たちの国籍は天にありというそういう言葉で口語訳のまま言っていましたが、やっとこのもう一度その訳に戻って、あ、よかったと思っています。というのは、当時のこのパウロもですね、ユダヤ人であるとか他のギリシャ人とか違った国の人たちがそれぞれ救われて一つの教会に集まって、背景はいろいろ違うけれども、しかしイエス・キリストを信じることによって私たちは神の家族として、神の天国の出張所である教会に集められているはずなのに、いろんな違いから、ああでもないこうでもない、私はあの人が好きだ、いや私はあの人が嫌いだとか、そんなことが残念ながらこの教会の中で語られていた。あの人はああですもんね、こうですもんね、確かに間違いなく、私たちは過去を見たらいろんな課題が、出来事があるんです。でもパウロはその中で天を見上げようって言うんですよ。私たちはこの地上ではいろんな違いがあったり、いろんな議論があったり、いろいろな課題があるかもしれない。でも私たちは天の国に行った時に、私たちは皆神の前に一つとされる。だから私たちの国籍は天にある。ユダヤ人であるとかギリシャ人であるとか、割礼を受けているとか受けていないとか、そういうこと関係なしに、私たちはもうただイエス様の十字架の憐れみ、復活のその力強い神の救いによって、死ぬべき滅ぶべき私たちこの体、罪あるこの体が、不完全なこの体が、神の前に決して完全とはなり得ないこの体が、ただイエス様のあの十字架のあの苦しみ、痛み、私たちを愛して身代わりとなってくださったそのことによって、その一点によって私たちは救われるんだ、そして完全な救いを天で受けることができるんだ、そこに目を向けていこうではありませんか。先ほど防護公然というこの 字を出しましたけれども、まあこの防護公然ではなく、この字をちょっと前を取ってですね、パウロが本当に言いたかったことは防護公然です。後ろのものを忘れ、天に向かって私たちは帰るべき存在である。天に向かうそのような信仰を私たちは持つ、そのような恵みを今与えられているんだ。そうパウロは私たちに語り、4章に入って、それをじゃあどうやったら、なかなかそうは思えない、私たちが本当に生活をしていると、ああクリスチャンなのにどうしてこうなんだろうと思わされるような出来事、弱さを私たちは後ろを振り向いてしまう、過去、前ではなく過去、救われたその神様の恵みではなく後ろを向いて私たちは生きようとする、それをどうやったら私たちは変えていくことができるか、それをフィリピ書の今日の4章の4節からこう語るんです。主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。つまり私たちは後ろを向いていたり、もう私たちが起きた出来事に心を止めていると、私たちはもうそこでちょうど気づいたら、見えない鎖が私たちの足についているように、私たちは前に行きたくても、前に進みたくても、後ろの過去のものに引きずられて前に行けない苦しみを持っているんですね。でもそれを、その鎖を切ってしまう、その鎖を解き放ってしまう、その力が実はここに記されています。これは第一テサロニケの5章の16、17、17節にあるように、常に喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝せよという、その言葉と重なるような御言葉をパウロはフィリピの教会に送りました。喜びなさい、重ねて言います、常に喜びなさい、あなた方の広い心がすべての人に知られるようにしなさい、主はすぐ近くにおられます、どんなことでも思い患うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい、そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。もう一つよろしいでしょうか。実はこれいろいろ調べていたら、私のように聖書の御言葉を四文字熟語に変えている人がいたんです。これは私のあれではなくて、ある方です。蒸気機関車じゃなくて蒸気汽車です。常に喜び、祈り、感謝せよ。皆さん、これそれこそ皆さんの台所に貼ってもいいかもしれません。家庭の中で喧嘩したり、きつい議論しそうなところ、場所があればですね、いや私は車の中に貼らないといけないかななんて思うんですが、ご存知ですね、今年は本当にこの煽り運転によって、このいろんな、事故事件が起きたことが特に、この報道されました。数年前に高速道路で煽り運転によって亡くなった、その出来事の中から裁判も行われて、本当にこの車に乗ったら人が変わってしまう、ちょっとしたことで私たちはイライラしてしまう、そんな弱さを持っていることを私たちは、いや人事ではなく、いや他人事ではなく、自分自身のうちにもあるそういう弱さをこう気づかされます。パウロは広い心を、広い、あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさいとそう言いました。車のことで言うならばですね、例えば普通だったら私たち、混んでいるときは 隣から車がこう入ろうとしたら、まあ、本当は早く私も行きたいと思うんですが、一つのルールとしては一台ずつこうお互いが譲り合っていくんですけども、いやそういう時に譲らなかったりとかいうようなことが起きたら、カーッとこう来てしまったりとかですね、それで、まあ、煽り、後で追っかけていって、そういうことをしたりっていうようなこともあるようですし、また、それこそ、急にこう入り込んできてですね、そこでありがとうございますとテールランプをチカチカチカっとこうをつけてありがとうっていうことをすれば、まあいいやってこう受け入れる心があるのに、チカチカチカっていうことをしなかったら、あ入れてやったのに突然入ってきたのに何もしなくてって言ってカーッとなったりする、そんな本当に弱さを運転することを体験している方は、いや全員とは言いませんけれども、そういう、こう弱さを私たちは本当に持っていると思います。でもそういう時に私たちが本当にちょっとでも気持ちを変えることができたらですね、いやきっとあの人も急いでいたんだろうな、いや事故にならなくてよかったなとか、本当にそこで私たちが感謝を、また私たちがそこでこの本当にこの神様の前に感謝することを思い起こすことができたら、その不思議とイライラが消え去っていく、そんな体験を私たちは小さな小さなことですがしていく、そういうものであることを私たちは気づかされています。パウロはだからこそ常に喜ぼうじゃないですか、重ねて言います、喜びましょう、そう私たちに語りかけて行くのであります。パウロがなぜそういうことを語っていくことができたか、それは主が近くにいてくださるということを感じていたからです。あ、主が私のそばにいてくださる、主が私の隣にいてくださる、主が私と共に歩んでくださるという、そのことを思い出したときに、私たちのうちにまた平安が訪れていく、そのようなものであることを、そのようなものに私たちを作り変えてくださったことを、私たちはもう一度この年の瀬に心に留めていきたいと思います。最後に私の小さなまた証をさせていただきたいんですが、今週、まあ、先週ですね、数日私はこの福岡に帰省して、この両親のもとに行かせていただきました。ちょうど3日、まあ、その滞在をしているその朝ですね、前の教会の教会員の方のお嬢さんからお電話がかかってきました。ちょうど求道中であった、バプテスマまでは受けておられなかったんですが、共に礼拝に参加をしておられたそのご主人、クリスチャンの方のご主人が天に召された、最後まで残念ながらバプテスマを受けることはできなかったけども、自分が死んだ時にはこのキリスト教式で葬儀をしてほしい、まあ、そのご夫婦はこのちょっと引っ越しをされたこともあって、実はその近くにバプテスト教会がなかったので、まあ、他の教会に、最終的には行くことはなかったんですが、葬儀はその近くの、教会の牧師先生に、お願いをしたんですということでありました。私の中でもこれまでのことを振り返ったときに、あの時にもっと強く押して、いやバプテスマ式をイエス様を信じるその心を持っておられる、そういう方々が一歩前に踏み出してバプテスマを受けることができたらと、もうそんな方々も私自身の中で振り返ると、アメリカにあっても、また前の教会にあっても、今でももちろんここにあっても、私の中にはいろいろと振り返った時に、いやしとけばよかったんじゃないか、もっとこうしてすればよかったのにと思い出されて痛みとして残っていることがありますが、その一つでありました。ああ、 その方が本当に受けることができずに残念だったというそんな気持ちで、実はちょうど福岡にいたので、その方が住んでいる引っ越された町に車でレンタカーでちょうど空いていたので、私は行くことができて、そのご家族とお会いすることができました。もし数日ずれていたら行くことができなかった。でも本当にその方が思い出して私に電話をくださって、そして家内と二人で共にその方の式には出ずに、もうその式の前に家族だけでそこでお会いして、一緒にお祈りをすることが許されました。本当にその方がもう本当に笑顔で、このにこやかな満面の笑顔でその棺の中に横たわっておられました。息子さんがこう言われました。そのバプテスマをこの牧師から友のから受けたかったと父が生前言っていましたということを聞いたときに、私はまた心がとても痛みました。でも一つ家族と分かち合った言葉があります。それはイエスの御名を呼び求める者は皆救われる。つまり誰からバプテスマを受けたかではなく、主イエスキリストの御名をすでにその方が知って、そして主イエスキリストの御名を呼び求めるその信仰をその方が与えられていたことだけは、私はそのことをその方との関わりの中で知っていましたので、いやお父さんはきっとイエス様の御名を呼んでイエス様のもとに帰ることができたと私は信じます、そう語らせていただきました。でも牧師としてはもちろん今もその中では、ああもっともっとあの時にという思いは決して拭えません。でも私は今今日の御言葉を準備しているこの週に、まさに私自身が神様から語りかけられました。後ろを向くのではなく前を向いて、今出会わせていただいている皆さん一人一人と求道者の方々と、もっと本当に主イエス様のことを分かち合い、神様の時であるならばそのお一人お一人が天の御国に帰ることができる、国籍を持つことができるように、そのために皆さんと共に歩ませていただかなければならない。後ろのものを忘れ前に向かって歩めと主は語ってくださいました。皆さんと共に前に向かい、天の御国に向かい、そしてそれぞれ違った教会どこにいても、私たちはまた天の御国で再会することができる、その祝福に置かれている私たちキリスト者の恵みを喜び感謝し、共に祈ってまいりたいと願っています。お祈りをいたします。父なる神よ、年の終わりのこの時に私たちは振り返ると多くの痛みを覚えます。あなたの前に悔い改め、人の前に悔い改めなければならないことがたくさんたくさんあります。しかし主よ、あなたはそれでもこの私たち一人一人を愛し、前を向いて後ろのものを忘れて天に向かって歩み続けようと語りかけてくださることを心から感謝いたします。来たる年、いや残された今日も明日も、私たちはパウロを通してあなたから語られたこの信仰に立って歩みたいと願っています。私たちの思いをはるかに超えてあなたは生きて働いておられ、時もすべてを司っておられ、私たちの痛みを癒し、また私たちにあなたは日々さまざまな出来事を通して語りかけて、私たちのうちにまた不思議な出来事を起こしてくださるお方です。神様、本当にありがとうございます。私たちの心の痛み、悩み、苦しみを誰よりもあなたは知っていてくださり、私たちがまた天の御国を目指して歩み続けることができるように助けてくださるお方です。本当に素晴らしいあなたをこれからも信じ信頼し、ただただあなたの前に私たちはひざまずいて歩み続けたいと願っています。来たる年もあなたが力強く私たちを導いてくださることを信じます。数えてみよ主の恵み、どうか私たちが過去のこと、また私たちの罪に人々の出来事に目を向けるのではなく、あなたがしてくださる多くの恵みに目を向けて あなたの恵みを数えて歩むものとしてください。この祈り、私たちとどんな時にも歩んでくださる救い主、主イエスキリストのお名前により御前に祈ります。アーメン。